エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも OK です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
そろそろ任天堂スイッチ2がご家庭に届き始める昨今でございますけれども、
うん、
最近いかお過ごしですか？
なんかあれは何が違うんですかねっていうのがいまいちね。なんかさ、そう、ああいう特に任天堂のシリーズって、いや、マリオカートとかって別に新しくしなくていいじゃん気がするよ。
ああ。
ハードな。
まあ、どうなんだろうね。デモ映像を見る限り、もうかなり別物ですよね。
異常、いや、なんていうの、動きがってことなんですか？異常に綺麗とか。
あ、違いますよ。なんかもうオープンワールドなんですよね。マリオカート。
ああ。なんかちょっとそれは見たの。で、奥行きがあるみたいなことなんだ
よ。奥行きってか、どこでも行けるみたいな？
それじゃレースにならないじゃないか。
まあまあまあ。レース会場はどこでも行けるんじゃないですか？
いや、なんか、いや、わかるんだけど、それは違うゲームでやればいいよねっていう、なんか、あのすごい限られたさ、ものでも十分楽しいじゃないですか。
ああ。まあ、それずっとやってると、もう次が売れないじゃないですか。
もう買わなくていいよ、マリオカートは。すごいやつだろうよ。違うゲームを出そうよ。なんか、フォーマット、同じ、あれにこだわりすぎるのは、っていうさ、マリオもほら、なんか、オープンワールド的になった時に、うん、なんかなっていうさ。
まあ、確かにその、ポケモンとかゼルダに比べると、オープンワールドの価値があんま生かされてない気はするよね。
横スクロールでも十分面白かったよっていう
さ。ああ。
マリオならね。
マリオはね。だから、例えば、アメリカ大陸とか全部オープンワールドですって言われたら、マリオも楽しいと思うんだよね。
マリオでなにゃ。
マリオで。
グランセフトオートみたいな。
それは敵側のやることですからね。
だけどさ、いや、リアル、ああいう箱庭系ってさ、リアルだから、こう、没入感あるようだけどさ、うん、マリオで没入しようとしても無理があるなっていう。
ああ、そうだ。俺たち二段ジャンプできないしっていう。
そう、俺、ここの世界なんか違和感あるなってなっちゃう。
そうね。だからまあ、亀の甲羅が360度どこにでも打ち出せるとかはあるんじゃないですか？
難しいよね。すんごく難易度が異常に上がってるよね。
でもまあ、ゼルダとかでやったこと変わんないからね。
ゼルダ。難しいでしょ、あのオープンワールドみたいな。ちょっとなんか、ってみましたけど。ね、
まあまあ、それぞれのゲームの良さを活かす方向で頑張っていただければいいっていう。
レトロ回帰じゃないんだね。ああ、ね。
そうだって、いつまで経っても横スクロールだけじゃねえ。
まあ。でも逆に今の人とかってさ、
はい、
純粋な横スクロールゲームはやったことないだろうね。
ああ、どうなんだろう。ちょっと前のマリオまではやっぱり普通に横スクロールでしたからね。
スクロールしないんだからね、最初のマリオブラザーズ。
最初のマリオブラザーズ、ああ、そうね。スーパーがつく前ってことね。
キャラがスクロールしてんだ。画面は一切動かねえんだ。
それは、それでさ、例えば、今のスマホのゲームなんかはそんな感じのやつもあったりするからね。
な、そうだね。だから逆に、そうかそうか。ハードとしては、まあ、家庭ゲーム機はどんどんそういう進化していって、あとは携帯があるからいいんだって言われれば、まあそうだね。
うん。だからまあ、スイッチも最大の敵はスマホだろうしね。
そうだろうね。だから、スイッチに電話をつければいいんじゃない
？ああ。ああ、でもそう、最近のゲームはさ、なんかいろいろオプションつけて機能拡張みたいなのあんま聞かないですよね。
うん。
ちょっと前までは、なんかテレビが見れたりするとかさ。
うん。
あったけど。
あったね、昔。ね、なんかなんだっけ、ネオジオじゃないけど、忘れましたけど。
ゲームギアですね。
ゲームギアか、そうそうそう、とかさ。いや、だからもう振り切って、携帯の世界ではゲーム能力が一番高い携帯っていうさ。
ああ。
まあ。新ジャンル。
だからもう実際スマホとゲーム機の垣根がほぼないっていうか、ほぼ中身は PC ですからね。
そうそう、だから逆に言うとなんていうの、あ、まあ、そうするとだからあれだよね、スマホ界も分離型リモコンつけてくるかもしれない、うん、オプションでゲームしやすいみたいな。
それはあるんですよ、もう実は。
あ、そうか、あれはね、あのサードパーティー性があるのか。
そう、
なんかコントローラー変えるんだ、ホリコンとかで。
ホリコン。
ホリコンではないのかもしれないけど。いや、私の中ではあの、オプションコントローラーイコールホリコンですから。
ああ、連射ができたりね。
連射ができたり。今は課金ゲームとかガチャ系ゲームだから、逆に言うともうコントローラーのその連射機能はいらないんだって世界かもしれませんけど。
そうですね。
まあ、ね。で、全然関係ないんですけど。
はい。
もう暑くなってきたじゃないですか。
あ、そうですね。
30度が見えてきてると。
うん。
なので、まあ、これからね、梅雨も始まれば、またまた蒸し暑いってことで、うん、そろそろネッククーラーとかを 見かけると思うんですよね。
はい。
ね、ネッククーラーってのあれか。あの、ファンみたいなやつもあれば、あの、冷やしといて、こう、首に、こう、引っ掛けるみたいなね。
ありますね。首からかけるタイプの扇風機と、ペルチェ素子とかで、金属板が冷えるタイプのやつもあると。
そうそうそう。で、あとはもう、本当に純粋に小学生とかがしてる、あの、冷凍庫で冷やしといて、まあ、その時だけだけど、なんか、登校の時とかにこう、かけているとかね。
U 字型のチューペットみたいなやつですよね。
あ、そうそう、チューペットみたいなやつね。あれ、そう、今思ったけど、あれ、チューペットにすりゃいいのよ。溶け始めたら食べれるっていうさ、もう毎日それでいいじゃん。
投稿の時だけは持てばいいからね。
うん、だから、そうなんだよ。ね、あの、安いチューペット。味はまあ若干薄いんだけど食べれるよっていうのだったら、うん、熱中症対策になるじゃんね。なんか、最後飲めばさ。
ああ。そう、ダイソーに偽物チューペットみたいなやつ売ってますよね。あれを U 字型にしたやつを企画すればいいわけだ。
と、今思いつきましたけど、
まあまあまあ、
それだけじゃなくって、うん、あれ効かないんですよ、やっぱり。そうそう冷たくないから。
そうでしょう、
ね。だから、あれはね、形をちょっと変えて、
うん、
あの、体中のありとあらゆる穴にぶっ刺す形にした方がいいと思う。
ああ。内側から冷やすタイプにね。
そうそう。
っていうか、体中の穴という穴って言ってますけど、実質一箇所ですからね。う
ん、まあ、入れやすいってところはね。
うん。
解熱剤っていうものもありますからね。
ああ。
やっぱあれが一番効くっていう。
まあ、外側から冷やすのに限界を感じたらってことでしょうけどね。
まあ、いや、それだけじゃなくても、鼻の穴でも冷えんじゃん。
冷えないですよ。そんなでっかい血管通ってないから。
耳は。
ああ。耳は多分痛くなると思うね。
そう。でも首よりかは、ちょっとでも中に入れていかないとさ。
いや、でも多分、うん、脇の下の動脈とか、太ももの内側、だから鼠径部だよね。
ああ、そうね。
の血管とかの方が、よっぽどケツの穴よりも冷えると思うよ。
そうかな、
うん、
まあ、両方比較したことがないから。
そうで
もあれですけど。
あれなんだよね。結局、その最初に出てきた金属板が冷えるタイプのやつの効果がかなり疑問じゃないですか。
うんうん。まあ確かに。
つまり、外側から血管内の血液を冷やすアプローチ自体に疑問があるってことですよ。だから、例えば熱中症とかの緊急時に対策として全身氷で冷やすみたいなのはある。
はいはいはい。
けど、そのレベルでやんないと冷えないってことですよね、逆に言うと。
いや、やっぱり中からって意味では。
うん。
めちゃくちゃ冷たいものを飲んだ方がいい。
ああ。若干はね。
まあ、胃腸がね、悪くなるとか、そういう夏バテだとか言うのはわかるけれども。
そうだから、今すぐ熱中症で死ぬか、うん、明日下痢になるかどっちかだ、みたいな。
わかった。あ、うん、めっちゃ冷たいんだけど、
うん。
あの、なんていうの、通り過ぎるやつ。
ああ
消化されずに振って出るような。だからあの、まさにそのさ、冷やした氷みたいのをカプセル状にしてガンガン飲む。
ああ。消化の問題で下痢になるわけじゃないからね。
あ、そうか、冷えるからね。
お腹冷やすと下痢になるっていうだけですから。
ああ、それはしょうがないよ。だって、暑いか寒いかの世界だから、どっちかですよ。
どっちかしかない。っていうか、内臓を冷やすこと自体で体温が下がるかっていうのも、まあ、エビデンスがない話をしてますからね。
なんだよ、ねえ。
かき氷食うと冷たくて美味しいぐらいの話ですから。
そう。やっぱり熱中症対策としてのなんかいろいろあるけれども、
うん、
そうね。本当にどれが一番本当に効いてるのかって言われると、
そう
ね、まあわかんない。
体感として一番効くのは扇風機だもんね。
ああ、確かに。だって風がないから気をつけましょうとかが多いもんね、その熱中症。
そう、要は体の熱が発散されないからいけないわけですからね。強制的に発汗するのが一番効く。
うんうん。
だからあれですよ、ワークマンとかで売ってるさ、上着じゃなくってハーフパンツにファンがついてるやつあるじゃないですか。
あ、パンツ側ね。
あっちの方が効くと思うんだよね。うん、
おー。まあ、正直さ、うん、なんか下半身は蒸れるよね。
そうだよね。
上はどうだったら、それこそ、か、タンクトップにすれば結構出るけど、
うん、
まあ、下半身は出しちゃいけない制約がありますから、空調パンツだ。空調トランクス。
うん、
これはいいでしょう。
だからそれを、まあ、例えば、峠工事だけスイッチオンにできるっていうね。
なんか変な振動が気持ちいいな、みたいなことは絶対言うなよ。
ああ。
お前ファンを改造したな、みたいなやつも出てくるかもしれない、
ね。なんで、本当は太ももの外側についてるはずのファンがなんで内側にあるんだ。
なんだこの振動はってなっちゃうから。まあ、そこは気をつけるとしてですよ。だけど、確かに、でもあれだね。前も言ったけど、やっぱりその、 蒸れた内部の空気を外に、ま、あの、発散しながら歩くっていう非常に迷惑なわ
けだ。ああ。だからハーフパンツぐらいだったらね。
大丈夫よ。
陶芸工事ちょっと使うぐらいだったらそんな臭くはないでしょ、きっと。
あれかな、あとは。あの、まあ、それこそね、あの、小学生の、あの、陶芸校であれば、見守る人とかをちゃんと配置して、
は、
う、
い、
ん。暇なね、あの、ちょっとご老人手伝っていただいて、水を浴びせるっていうのが、う
ん、ああ。
打ち水を。氷水を。
まあ、そうね。あの、信号待ちの間にちょっとお水配ってもいいぐらいの季節にはなるよね、きっとね。
そうでしょ？給水所だよ、やっぱり。
ですね。マラソン方式。
毎日がもう、あの、トライアスロンみたいな世界に来てるから、この暑さ。
そう、だから夏休みっていうのはそういうことですよね。
そう。
そうです。登下校自体が危険だっていうことですよ。
それの時期がほら、ずれちゃって結構前からだから今問題なわけでしょ？その、夏休み前に、すでに暑い。
だからこの6月の頭で30度近いですよみたいな日が、もう当たり前になっちゃうと、もう7月はもうちょっと暑いわけじゃないですか。
そうだね。
うん。7月末から8月いっぱいっていうのもちょっと現実性がなくなってくるかもしれないね。
そうだね。
あとは黒潮大蛇行が終わるかもしれないっていうのがどれぐらい影響するか。うん。
まあ、確かにね、それはちょっとあるかもしれないけど。
結局ね、我々、島国の人間は海に左右されるわけですよ。
そうだね。うん、影響がでかいよね。
でかい。海を冷やすのが究極的な目標ですよ。
そうか。海は大変だな、ちょっと。内容が、ね。まあ、あとは疎開なのかな、な
んか。ああ。そうだね。学校自体を軽井沢に移動しようっていうね。
結構その、涼しいだけが取り柄みたいな田舎もあると思うんですよ。
ああ。
あの、失礼かもしれないけど、もうそこがほら、誘致することによって、
はい。
また活性化できるかもしれないね。
そうだね。だから、首都移転とかの考えに通じるものがあるね。
四季によって、で、遷都する。夏は無理だから、東京。
まあまあまあ。スーパーデジタル化すればいいですよね。
そうだね。
うん。もう、超 DX ジャパンになったら、もう、どこにいようと仕事ができるっていうことになればね。
いいよ、やっぱり。夏は、ね、それこそ東北からね、ね、うん、あの、北海道でもいいし、冬は暖かい九州がいいなと。
そうです、そうです。まるでアメリカバイソンのように移動しながら暮らす民族がっていう。
すごいね。中央省庁が移動する。
移動する。
まあ、だからあれだよね。なんか大相撲のあれみたいな感じですよ、
ね。あ、巡業ね。
なんとか場所みたいな感じで。国会議事堂も移動する感じは盛り上がると思うよ、逆に。
国会名古屋場所みたいなね。
そうそうそう。絶対注目度上がると思うんだよ。
第何次福岡国会みたいな。
そう。
うん。
これいいと思うんだよな。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
5月17日、読売新聞。5000万円騙し取られた被害者が加害者に。
ん？
偽電話詐欺で高齢の女性から1200万円を詐取したとして、福岡県警は16日、女72歳を詐欺容疑で12日付で逮捕したと発表しました。
ん？
自身も3月に約5000万円相当の詐欺被害に遭った後、詐欺グループに加担して報酬をもらっていたと見られています。女は4月に何者かと共謀して、85歳の女性方に犯罪に加担した可能性があり、入金しないと無実が証明できないと電話して、同25日に1200万円を自分の口座に振り込ませた疑いです。容疑を認めているということです。女性は同18日、22日にも計約580万円を送金。同23日も1200万円を振り込もうとしましたが、不審に思った金融機関が警察に連絡し、駆けつけた警官が説得して阻止しました。しかし、同25日には容疑者の女と一緒にやってきました。女性は警察官に対し、養子に出した隠し子への償いの金と嘘の説明をしました。容疑者の女も自分の身分証を示し、自らが隠し子だと主張したため、警察官も送金を止められなかったということです。
絵が込んでるな、最後。
これすごいね。
年齢近いのに隠し子なのかな。
まあ85歳の女性の隠し子72歳っていうギリギリのラインですよね。
そのあたりになるとまあその年齢差はまあね。
でも13歳の時の子供ですってありえないだろうって話ですけどね。
まあ、逆にリアル感が高まってるよね。
まあまあ隠し子だからね。当時言い出せませんでしたっていう。
これは確かにみたいに思っちゃったんじゃない。いやー、やっぱり戦後動乱期はすごいなーみたいに思っちゃったかもしれない、
ね。ごたごたでいろいろあったんだな
っていう。そう。この人はね、騙されたのに、その騙した奴らにってことなの。
あ、
一緒なん。
詐欺グループに加担しって書いてあるんで、まあ同じかどうか完全にはわかんないけどね。
ああ。でもさ、騙されたって言ったけど、
うん、
そこでなんかこういう被害届とか出してではなくなんだ、
ね。あ、そうだね。うん、
これ。
お前らうまいことやってんなっていう風になったのかね。
こりゃ、なるほど儲かるわけだと思ったんでしょ。この私が取られるんだから、もっとは甘っちょろいやつもいるんだからいけるわと。
なるほどね。その、もともといい人だったとは限らないもんね。
悪いお金の5000万かもしんない。詐欺で貯めた5000万円さ。最後詐欺で持ってかれたから、これは納得いかんと。
ああ。
これで終わらせられるわけないだろうってことだね。
ああ。タレコミいただきました。ロクさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月18日、RKB 毎日放送。息子を脅迫、父親を逮捕。5月17日の夜、福岡市で45歳の息子に包丁を示して殺すぞなどと脅迫した後して、71歳の父親が暴力行為等処罰法違反の疑いで現行犯逮捕されました。警察によると、男はスマートフォンの操作方法が難しいことに腹を立てて、妻と口論になりました。その後、男が持っていたスマートフォンを妻に投げつけたため、息子が間に割って入ったところ、今度は息子に対して包丁を示して殺すぞなどと繰り返し脅迫したということです。
うん。
男は息子と揉み合いになった際、転倒して後頭部を打ちましたが軽傷です。妻と息子に怪我はありませんでした。取り調べに対して男は、包丁を息子に向けて脅したことは間違いないと容疑を認めているということです。
まあ、これは。
スマホ難しすぎる問題ですか？
ともユーザーフレンドリーじゃないことが分かったね。
ああ、そうね。iPhone じゃない可能性があるね。
何ですかね、これ。まあね、もしかしたらちょっと。
うん。
複雑って言ってもなんですかね。Chrome はもうちょっと難しいみたいな。
ああ。
Android はちょっと難しい。
ちょっとブラウザとかそういう概念がないっていう。
概念。
うん。
面白いでもこれ。ヘイシリー殺すぞみたいな感じ。メールが見てえっつってんだろうと。
ああ。
殺すぞシリーっていう。
そうか、だからシリーがもっと賢くって何でもかんでも声で操作ができていればこうはならなかったんですね。
ならないよ。
うん。じゃあもしかすると今はアンドロイドのジェミニの方が賢いかもしれないね。
ああ、そう。
ちょっと私はアンドロイドわかんないんで、ジミニ経由でスマホが操作できるのかは知らないけども。
包丁をちらつかせるとよく動くんだ。
ああ、AI も変わんねえなっていう。
ドライバーで分解してやろうかと、ね。
ああ。
迫るとか。
そうね。ただまあ、多分アメリカの企業なんで、そういう音声とかは解析の結果警察に行ったりする可能性があるっていうね。うん。その場合 GPS を利用してスピード逮捕っていう可能性が。
ああ、そうか。全部証拠が揃ってると。
うん、揃っちゃうんですよね。ヘイシリー、息子の殺し方みたいな。
ああ、そうか。
うん。
緊急通報。
なっちゃうよね。
ここっていうのが一物のことだったりなんかもしますから、
ね。元気すぎるんで沈める方法を。
そうそうそうそう。
うん。ちょっと生意気なんでってことでね。
そこまでは AI がわからなかった可能性もね。まあでもこれ。やっぱりさ、世の中、うん、いろんな人を置いてきたんだなってわかるよ
ね。ああ、そうだね。今、そういう時期ですよね。
置いてっちゃったんだなっていう。
まあ、スマホ出てきてからもう、なんで？ 20 年か？
なんか、簡単な方向に行ってるのかって言われるとさ、
うん、
果たしてそうなのかってあるよね。こういうものって、ほら、どんどん簡単になっていく方向と、どんどん複雑になっていく方向があるじゃない。で、一部簡単にはなってるんだろうけど、
そうだね。
トータルで見たら、いや、やっぱり複雑になってるって可能性もあるよね。
まあ、できることが増えてる分複雑ではあるよね。
そう、だから、できることを厳選していく方向でもいいよね。
まあ、楽々スマホですよね。
あれはあれでなんか逆に難しいような気もするけど。うん、
だ まずさ、ユーザーの許可なしにアプリがインストールできない方がいいので、Android の選択肢はないですよね。
なるほど。
あの、たまにさ、高齢者が使ってる Android スパムだらけのアプリになってたりするじゃないですか。
危ない、
ね。あれは良くないので、それができないようにするためにはやっぱ iPhone 一択なんですよね。
それでいくとやっぱりさ、AI が、こんだけ言ってるけど脆弱なんだよね。うん、だって。この人たちは声で全部さ、AI に指示してできたらさ、うん、こんなことにはならないわけだもん。
そうだね。電話をかけたい、メッセージを送りたい。
うん、
まあ、そうか、最近の方だったらば、例えばインスタの写真見たいぐらいまではやるよね。
うん。なんか、本当にそこまで言ってるんだったらね。
だったらね。
うん。
だまあ、ちょうど今過渡期ってことですよね。
そうね。まあ、ちょっとね、もう少し我慢してくださいと、アップルは言うのかもしれない。ね。
5月18日、北海道ニュース UHB。父親の車に落書き、息子を逮捕。
うん。
73歳の父親の車に傷をつけたとして、31歳の息子が器物損壊の疑いで逮捕されました。男は5月16日の正午頃に、父親が住む住宅の敷地で、父親の車に傷をつけた疑いが持たれています。午後9時頃に父親が警察に通報し、防犯カメラや関係者への聞き取りから息子が浮上したということです。
うん、
警察によると、車のバンパーなどに、バカ、アホ、などと書かれた傷がついていたほか、ボディの部分にも傷がつけられていました。警察の調べに対し男は、やったことに間違いないと容疑を認めているということです。
直接言いなさいよね。
まあ。だからこれお父さんもさ、息子だとは思ってないから警察に連絡をしてる可能性が高いじゃない。
このやり方じゃないだろうと思っただろ
う、ね。でしょうね。まあさすがに言うだろうと。
まあわかんないね。そう、関係性が悪化していて。
ああ。
喋るのも嫌だ。
そうだから、父親が思ってる以上に息子はもうそう思ってたかもしれないってことですよね。
そう。
うん。だからまさかの被害届を出してみたら、息子が犯人っていうパターンで、受理してる以上逮捕せざるを得ないっていう感じですよね。
そうだね。まあ、これは、ちょっとこう、まあ、何が原因かもよくわかってないですけどね。
うん。そうだね。
親子喧嘩だ
よ。うん。まあ、広い意味で親子喧嘩ですよね。
うん。親子喧嘩だね。なんかあれなのかな？まあ、そっちの方が答える可能性はあるかもしれない。すごく大事にしてると。
そうだね。車はすごい大好きなお父さんだったらば、うん、そっち傷つけられた方が、直にぶん殴られるよりも効くっていう。
かもしれない。そう思っての判断かもしれない。それはあるかも。確かに聞いたよね。
聞いた聞いた。いろんな意味で聞いたよね。
うん。
お父さん、申し訳にくいんですが、犯人は息子さんです。
そういうことになってたって。ね、
5月19日、ギガ人。トイレでスマホで字。
ああ。
トイレの中でスマートフォンを使うことと字の関連性についての調査結果は、2025年5月にカリフォルニア州で開催された消化器病学、肝臓学、消化器内視鏡検査などの年次会議で、医師のトリシャ・サティア・パスリチャ氏によって発表されました。
うん、
市は、大腸内視鏡検査を受けた125人の被験者を対象に、トイレにおけるスマートフォンの使用習慣について尋ねました。被験者のうち 40% 以上がイボ痔を患っていて、93% が少なくとも週に1回はトイレでスマートフォンを使っていると回答しています。トイレにおけるスマートフォンの使用とイボ痔の関連性について調べたところ、トイレでスマートフォンを使用している人はイボ痔のリスクが 46% も高いことが分かりました。いくつかの研究では、トイレの便座に長時間座っていることがイボ痔の要因であることが示唆されています。これは長時間便座に座ることで肛門や直腸周りの血管が弱くなり拡張することが原因だということです。そのため一部の医師は排便を10分以内に済ませるようアドバイスしているほか、中には3分以内で排便を終わらせるべきだと主張する専門家もいます。
うん、
科学系メディアのサイエンスアラートは、トイレで読書をすること自体は新しいものではなく、植民地時代から人々はトイレで新聞を読んでいた。しかしスマートフォンが人々の注目を集める程度は新聞を上回り、トイレという最優先事項から注意をそらす要因になっていると指摘しているということです。
なるほど。
まあ、時間かな？
まあ、こんなに新聞は一つの記事読んだら、まあ、いいかぐらいだけどと。
ああ、そうね。文庫本丸々読むみたいなことはもともとないとして、新聞とスマホの時間経過を比べると、やっぱスマホの方が長いんじゃねえかとは思うね。
まあね。
イボジは、生きんだ時とかに、うっ血したり、血管が切れたりする。その結果、腫れる。らしいんですよね、
うん。
要するにそれは圧力がかかるのが直接的な原因なので、
うん、
排便時間があまりに長かったりするとか、あまりにも頻繁だったりすると、なりやすいわけだ。
うん、
とするとやっぱりケツ丸出しで生きむ格好は長くない方がいい。
まあね、でもこれやっぱあれだよね、
はい、
ちょっと前回から言いましたけど、うん、和式便所ならこの問題は生じないよね。
ああそうだね、
和式便所でスマホ見てるやついないもんね、
うん、うんこ座りでスマホは耐久レースだもんね
なんかさ、ちょっともう落とすリスクをすごい感じるやん、本能的にね。やっぱバランスを保つことに神経を集中しないと、これ、下手すると落ちるなっていうさ。
そうだね。
うん。
うん。いくら金隠しがあるとはいえね。
そう。
うん。
スマホがあの中に落下することだけは絶対に避けねばならないっていう緊張感がやっぱり見ないようにしますよね、やっぱね。
そうだね、うん。ポケット入れてる状態で和式に座るのもちょっと怖いぐらいだもんね。
これは危ないと思う。
うん。まあ、下手すると持ってかないもんね。
そうそうそうそう。
予防的措置として。
うん、それはあんじゃん、やっぱり快適すぎるんだよ、多分。
でもやっぱりね、和式と洋式で一番の違いは、ウォシュレットの有無だと思うんですよ。
ウォシュレットは作れない。
ウォシュレットはなんとかつかないとね。
和式で。
うん。
一体どっから伸びてくるんだろうって感じ、
ね。つかないことはないと思うんだけど、やっぱちょっと人によって場所が違いすぎる可能性があるんでね。
だから、足を置く場所を掘って、固定するんです。
あ、ちょっとへこんでいるっていう。
うん、もうここだなっていうさ。うん、
そうね。ただ、体型によって違うからさ、ケツの位置はやっぱ変わるよ。
で、そこは、なんだろうね。やっぱり AI によるセンサーでさ、
あ、
位置を、位置決めをしてもらうとだろうね。
そうね。そのためにはカメラが入るのもやむなしっていうことで。あ、でもそうか。冒頭で任天堂の話しましたけど、うん、任天堂最近目覚まし時計とか出してるんですよ。
え、そうなの？
うん。で、それがね、起きると、それを感知して、いろいろアクションをしてくれるんですけど、
うん。
その起きるのを感知するのにカメラは使ってないらしいんですよね。
へ、
何使ってるかっていうと、レーダーらしいんですよ。
お
ー。レーダーで大体動きがわかるんだったらば、トイレにそれを入れることもできるでしょ
う。すごいね。
うん。レーダー照射で肛門の位置を判定するわけです。
なんか、あれです。レーザーミス、メスで、それこそ、イボジを切り取られるイメージがありますけど
ね。直にね。
直に大丈夫かな。
だったらイボジになっても平気だって話になっちゃうからね。
そう、まあ、その場で治療っていう。
うん、
まあでも、これは、時間、だから、タイマーだよね。
ああ、そうね。だから、スマホがトイレに入ったことを感知して、早く出ろっていう風に促してくれればいいわけだ。
もうあれですよ。だからトイレも同棲なんですか？ネットにつながる時代ですから。
あ、トイレの部屋丸ごと。
うん。
スマートトイレだ。
そう。時間が来たら、ドアが開いちゃうみたいな。うん、もうこれあれだよね。生着替えみたいな。ね、
ああ。ネットコマーシャルだ。
コマーシャル的な要素を入れると、
ああ。
もたもたしてらんないよね。
そうだね。迫ってくると、バスタオルが投げ入れられるように、なんか、電気がチカチカ光ったり、鍵がガチャッと開いてしまったりとか。うん、最終的には、開いてしまう。
日によってタイム変わります。今日は3秒、みたいなね。
ああ。そうね。尺の関係でね。
そうそう。どう考えてもセクシー系だとなんか短いよな、みたいなね。そういう、こう、指摘はあるんですけど、ま、そこは無視して。
ああ。でもそうね、スマートトイレの発想は悪くないよ。人感センサーのついた LED 照明あるじゃないですか。
うん。ね。
あれがちょっとね、もうちょっと高機能化すればいいだけですから。
時間が来るとスプリンクラーが作動するっていうね。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月19日、産経新聞。高齢女性を狙ってひったくり、
うん、
高齢女性を狙い現金の入ったカバンをひったくったとして京都府警伏見署は19日窃盗容疑で京都市の73歳の女を逮捕しました。私のしたことに間違いありませんと供述し容疑を認めているということです。逮捕容疑は3月7日の正午頃に公園で手押し車を押して歩いていた女性に近づき、手押し車にかけていた現金約1万2000円などが入ったカバン1個を盗んだとしています。
うん、
署によると、被害女性の家族が署に相談し、被害が発覚。付近の防犯カメラから容疑者の関与が浮上しました。管内では昨年11月にも高齢者を狙った同様のひったくり事件が発生していて、同署が関連を捜査するということです。
高齢が高齢をと。
そうですね。
まあ、これはね、結局、高齢の人が、少なくて保護される対象だったから今まで起きなかっただけだってことが分かって
る。ああ、そうだね。平均年齢が上がって健康年齢も上がると同時に、っていうことですよね、この事件は。
もうそういうことですよ。
そうですよ。だから、現状としては、弱い者たちが夕暮れさらに弱い者を叩くっていう。
トレイントレインになっちゃった、
うん。その音が響き渡れば、ブルースは加速していくわけですけども。うん、
まあ、見えるのは山手線ぐらいなんですけど。
沿線ではね。
沿線では。
うん、確かにまあ天国じゃないけど地獄でもないっていうギリギリのラインです
よ。まあそうね。うん。やっぱり先見の明があったよね。
あるな
っ
てい
う。
うん。まあさすがだな、マーシー。
そうそうそう。
うん。まあ割と地獄寄りですけどね。うん。例えばさ、反社とか言われてた人たちがまあ50から60になり70になりみたいなことじゃないですか。
そうだよ。
で、そうすると、その人たちが80になった時には、後輩の反社が叩くわけでしょ？
そうなるね。
うん。
だからもうあれだよね。いつまでも元気じゃないとやられるっていう世界だ。
あ、そうだね。もう確実に弱肉強食。
なります。
進化論ですよね。適者生存ですよ。
そう。
うん。だから、ただの手押し車じゃダメなんですよ、もう。
やっぱり、電流が流れるとこ。
そうだね。何らかの防御機構がね。
うん。これぐらいしないと、これ、
ほんと。あとほら、最近さ、ループじゃないけど、お年寄りが乗る電動カーで免許いらないやつあるじゃないですか。
うん、ああ、ちっちゃいよ
ね。ああいうやつですよね。
まあ、あれを強奪される可能性も。車ごとっていうね、可能性もあります
よ。そうなるか。あれね、法律の規制上、時速何キロ以上出せないとかなってますからね。
だから、ブーストボタンを押すと、逃げ切れる。緊急回避モード。
そうです。ちょっとまだ足腰元気な70代だったら追いつけちゃう速度ですからね。
そう。
50メートルぐらいはブーストしてほしいよね。
そう、それぐらい欲しいし、ボタンを押すと、なんでしょう。前面がアームドっていうのに入ってこう、守ってくれるよ。
そう、フルフェイスになるっていうね。
これぐらいしてもらわないと。
あとは周りに催涙ガスを出すとかね。
攻撃型だね。まあでも、あれマリオカートっぽいから、やっぱりマリオカートっぽさは出さないと。
そうね。周りを3つの緑の甲羅が回ってほしいよね。
うん、危ねえな。
でもそうね。防犯ブザーぐらいのことはやるようになるでしょ、きっとね。
そうだね。
うん。だからあれですよ。健康のために手押し車を押してでも歩いて通うみたいな生っちょろいことはもう言ってらんないんですよ。
お
殺されるかもしれないんだから。
手押し車、まあそうだね。手押し車とかってのは確かに、なんかあそこに貴重品が入ってそうだもん。
だって、買い物行く時とかに使うわけですから確実にお財布があるだろうって。
いや、もう全部アップルウォッチで会計するんで。
あ、キャッシュレスなんでっていうね。そうそう。
より一歩先に行くべきだよ。
そう、それこそ適者生存だね。
そうだね。う
ん、私を襲っても現金なんかないよっていうことで。
のがいいかもしれない。
年金もペイペイでもらおうっていうことでね。最近給料をペイペイ払いとかありますけども。
ありますね。
年金ごとですよね。
銀行の前でね、こうなんかつけられることもないし、
そうだそうだ。そのためにもスマホは使いやすくあってほしいもんね。
ああ、そうだね。
うん。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月20日、TBS ニュース。TOEIC、組織的カンニング。他人になりすまして TOEIC の試験を受験しようなどとしたとして、中国籍で京都大学の大学院生の男27歳が有印私文書偽造などの疑いで逮捕、送検されました。容疑者は18日、他の人物と共謀して東京板橋区で行われた TOEIC の試験会場に侵入し、他人になりすました受験票を使い、試験を受けようとした疑いが持たれています。警視庁によると、主催者側から去年6月以降、別の名前で受験を繰り返している同じ顔の人がいるという情報提供を受け、警視庁の捜査員が警戒に当たっていました。容疑者は試験会場で受験票を忘れたと申告し、会場で発行される仮の受験票に他人の名前を記入して試験を受けようとしていたことなどから逮捕に至りました。
うん、
取り調べに対し、英語の試験を受けることで報酬があると聞いたのでやったと容疑を認めているということです。
うん、
容疑者のマスクの内側からは3、4センチほどの小型のマイクが見つかっていて、問題の答えを他の受験者に伝える目的などで試験会場に来ていたと見られています。この会場は当日、受験予定者のうちおよそ3割が欠席していました。警視庁は組織的にカンニングが行われていた可能性があると見て調べているということです。
3割？
3割。もうだからそれぐらいカンニングが行われているってこと？
まあだから要は最初からその人たちっていうのはまあ申し込むけど来ない、
うん。来ないんでしょうね。
不正にうまく利用されてるってことなの、うん、
なんでしょうね。
ちょっとわからない。あ、でも自分で受けるのもあるし、マイクを使って伝えるんだ。
う
ん、
そうだね。だから両方やってんじゃないの？他人名義で受けて受かればそれはそれで報酬だし、はい、遠隔地に対して答えを教えてあげるのも報酬になるんじゃないですか？
ああ、そうか。だからもう、一回で二つの仕事やってると。
そうです。一石二鳥だっていう。
確かにさ、自分が一個解くのはあれだけど、十、うん、人ぐらい配置しとけばいいんだよね。
あ、そうだね。あの、英語できないけども、イヤホンを仕込んだ偽受験者が十人ぐらい各地で受ければ、かける十だもんね。
そうそうそう。これは確かに頭いいよ。
ねえ。完全にハックされてますね、試験が。
そんな、マイクとかイヤホンがいけるっていうのがま、ねえ、まずいもんね。
まあでもこの場合はマスクの内側に隠されていたってことですからね。
まず、もごもご言ってる時点でダメだ
よ。ブツブツ言ってるやつがいるなっていう。
言うなよ。それはダメだもんね。
そうだね。それを見て見ぬふりしてはいけないですよね、試験官の方も。
これあれなんじゃない？だから。普通、隣のやつとかがさ、言うじゃん、そんな。こいつなんか答えを言ってますとかさ。だから30人周りのやつが休むんですよ。
ああ。
最初にこう。
なるほどね。
それはだいぶ離れるからね。一人だけポツンと。
受験番号を揃えて30人ぐらい申し込みはするんだけども、うん、受けるのは真ん中の一人だけみたいにしておけばね。
そうそう、そうすればこの人だけさ。
うん。席がポツンと。
クラスの嫌われ者みたいになってさ。それはブツブツ言うよね、みたいな。確かにこれは異常だよ。
それはね。
いや、これはバレるよ、逆に。
でもそれは横行してるってことですよね。これ確実に。
だって何回も来てんの、うん。顔覚えられるほどってすごいよね。
なんか、トーイックっていうものを信用に関わるからね。まあ、もう信用あんまされてないか。
だからあれは、突然、抜き打ち面接で外人が入ってくるって言うんですよ。ウィッキーさん登場っていう。
ああ。ウィッキーさんまだ現役だからね。
まだまだね。
うん、
いやー、あれはそういう不正はあるでしょうか。
これだから別のニュースによると、この中国人の犯人の人は、こういうことをやるのは日本だけだと。
お
中国ではやらないと。
ほうほうほう。
なぜかというと中国はカンニングは罪なんですよね。
あ、刑事罰。
そう、法律で罰せられるんですよ。違反すると最高で7年。
ああ。
日本が甘いとも言える。
これ何？あ、公印私文書偽造かさ。
こうじゃなくって、これは誘引私文書かな？
誘引私文書。
トイック自体は公的ではないからね。はいはい、
だからそこの名前を嘘書いたってことですね。
そうそうそう。その一歩上のこう取り締まりができないと横行するんで、まあ取り締まりが厳しくなって、普通に受けたい日本人が損をするっていう形に。
まあだから過去このね、この人が関与したものとかも全部現れるでしょうけど、
ああ
ね、無効になる、しないといけないもんね。
あ、そうか。じゃあ、TOEIC を何らかの指標にして、例えば受験とかさ、
うん、
昇進とかの足切りに使うこと自体をやめればいいんだけどね。
まあ、一旦ね。
うん。ちゃんと面接とかでやれって
、
うん。
だから AI ウィッキーさん。
あ。
どの会社にもウィッキーさんいるからって。
ああ。ウィッキーさんが永遠になるね。
うん。ネットの存在になるから、ウィッキーさん
は。そうだそうだ。
未来英語ウィッキーさんはいる。
そうですよ。ドラえもんだって作者死んでんのにまだやってるじゃねえかと。
ウィッキーさんはずっとだよ。
そうですよ。日テレだったんだからウィッキーさんも永遠です。5月20日、福岡 TNC ニュース。自転車を飲酒運転、男を逮捕。5月20日の未明に福岡市の路上で酒を飲んで自転車を運転したとして43歳の男が現行犯で逮捕されました。警察によると、20日の午前4時頃に、福岡市の路上で、ふらつきながら走行する自転車を、警ら中のパトーカーが発見、うん。警察官が停止を求めて、自転車を運転していた男から酒の匂いがしたため、呼気を調べたところ、基準値の約3倍のアルコールが検出され、酒気帯び運転の現行犯で逮捕されました。容疑者は、飲食関係の仕事をしていて、調べに対し、酒は飲んだけど、スプーン1杯程度味見はしました、と話している、ということです。
酔いやすい。
そう、味見で3倍出るってことはね。
そう。
うん。か、血液がすごい少ない。うん。
あり得る。
あり得る。 どっちかですもんね。スプーンがものすごいでかい歯。
まあ、だからあれじゃないの、うん、あれですよ。だから味が決まらなかったんです、なかなか。
はあ、
3時間ぐらい味見をしてたんで。
もうスプーン1杯でね、かける3時間だと。
そう。うん、まだダメだと。失敗だという。
根本的になんか間違ってるよ、それはね。
酒を入れない方がいいんじゃないのかってことに気づくべきだ。
そんなにね、調理中に酒が必要になる料理ないからね。うん。初めからワインで煮込むならともかく。
そうだね、うん。途中からね、もう味を見ても舌がバカになってるでしょうからね。それは増える一方だ、
ね。そうですね。味見しすぎると分かんなくなるからね。
う
ん、
そう。
うん。軽くいただきました。次亭天使さん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月21日、京都新聞、ラーメン店、大麻オイル製造。
お
自身が営むラーメン店で大麻オイルを製造したとして、京都府警捜査5課と京都府警状況証は21日、麻薬取締法違反の疑いで、京都市の男55歳を再逮捕しました。再逮捕容疑は2月28日頃、経営するラーメン店で営利目的で大麻を加熱するなどして成分を抽出し、麻薬の一種を製造した疑いです。大麻オイルを製造していたことは間違いないが、営利目的という点は違うと容疑を一部否認しているということです。府警によると、3月5日に同店を家宅捜索し、大麻オイルの製造に使用したとみられるオーブンレンジや攪拌機などを押収しました。府警が大麻オイルの製造を摘発したのは初ということです。府警は3月、大麻草 21.5g を営利目的で所持したとして男を現行犯逮捕し、4月には京都市の40代と60代の男2人に大麻草や大麻オイルを販売したとして再逮捕していたということです。
なるほど。
最後の香味油じゃなかったんだな。うん、ところですよね、気になるのは。
隠し味としてだよ。だから営利目的じゃないって言って。
あ、そうか。でも、隠し味として入れてたんだったら、それは、営利でしょ。販売してるラーメンの一部ですから。
そうか。
本人がそういう意識がないってこと？
それはおまけなんです、と。
ああ。
あの、ちょっとね、プレゼントです、ことかもしれない。
そう。だからやっぱね、我々が取り上げる事件としては、先日の消しのみ火鍋。
あったね。
に続いて、やっぱり日本でもやるならラーメンだよね、と。
うん。
いう風に話が繋がってほしい気はするんだけどね。
ラーメンかカレーです。
そうそうそうそう。
やっぱり。
ね、個人店でこだわりがあってやってるやつとしてはね。
まあ、隠し味としてはあってもおかしくないよ。
おかしくないよね。大麻オイルで生姜を揚げて風味をつけますみたいな。
そう。
ね、その、鶏の皮で鶏油を取るときに大麻草を一本入れますみたいなね。
そう。
そうすると味が全然いいんですよってことになってればっていうことなんですけど。
まあちょっとこれはね。
これはちょっとね、機械使っていっぱい製造してる感があって、それはまあ、ちょっと違う。
違う。
経路を辿っているなっていう。
ちょっと名前変えるべきだね。富山ブラックラーメンってありますけど、これもまあブラックラーメンですよね。京都ブラックラーメン。グレーにしといた方がいいか。ブラックと言っちゃまずい、ね。
ギリ合法っていうことでね。
ギリです。
うん。あの、THC が入ってますっていう。
そうか、そうか。成分はあれなんだけど大丈夫なやつですと。
ああ、チル目的のやつですっていうね。最近規制厳しいからいつダメになるかわかんないラーメン屋だね。タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月22日、産経新聞。薬物解禁スポーツ大会、来年開催。薬物使用、ドーピングを解禁して、世界一を決める新たなスポーツ大会、エンハンスドゲームズの運営団体は21日午後、第1回大会を来年5月、アメリカ・ラスベガスで開くと公表しました。団体はすでに、元五輪代表選手が薬物を使って、競泳の世界記録を更新したと主張しています。団体によると、大会では、ステロイド系筋力増強剤など、世界反ドーピング機関 WADA が使用を禁じる一方、医療目的では法的に認められている薬物の使用を認めています。競技前からどんな薬物を摂取しているか医師が管理するということです。
うん、
第1回大会は、競泳、陸上、重量上げが採用され、国別ではなく男女別に選手個人が争います。陸上100メートルと競泳50メートル自由形で世界記録を抜くタイムを出した選手には100万ドルの賞金が出るということです。 すでに2024年パリ五輪の競泳男子50メートル自由形5位のギリシャのゴロメーフ選手31歳が薬物を使った上で現在は世界水泳連盟規定違反の全身型水着を着用して50メートル自由形で 20.89 秒を記録。これは09年に樹立された世界記録の 20.91 秒を更新したと主張しています。資金面ではトランプアメリカ大統領の長男のジュニア氏らが支援を表明していて1000万ドルを確保したということです。
いやーすごいねこれは。
うん、まあ当然ワダを含めいろんなとこからやめた方がいいよって言われてますけどね。
おかしいね、うん、こういう話はありましたけどね。
だ我々も知ってますよ。あのやるんだったら全部解禁してやればいいじゃんと。
わかりやすいもんって言ってたけど
ね。こそこそやってんじゃねえよって話ですから、やるんだったら解禁したやつとやんない奴らで分かれりゃいいだけだよねって話はした記憶がある。
う
ん、
あります、あります
。ただね、やっぱその、薬物でドーピングして記録を上回るためには、世界記録ギリギリの記録をすでに持っている必要があるんですよね。
まあ、なんかイメージとしてさ、100メーター5秒でいけそうだけど、そういうわけじゃないから、
ね。ないんですよ。
何やったところで、う
ん。それはジャックハンマーだけなんですよ。うん。
そうね。だから、3位の人を1位にするみたいな能力だからね、これは。
そう。だから、3位とか2位とかでギリギリの人が 0.1 秒とかを競っている、記録を持っているレベルだったら、1位が狙えますよ。世界記録が狙えますよっていう話であってね。
なのかな？あの、ウサイン・ボルトとかさ、が、世界にさらに縮めるみたいな挑戦の方がいいのかもしれない。
ああ、もう引退してるとかね。
早いんだけど、そうそう。さらにとかさ。
うん、うん。
もうちょっと縮めてほしいなとかあるじゃない。
そうだね。9秒の壁破ってほしかったな、みたいな。
8秒台。いや、わかんない、これ。ちょっと。いや、でも一応、ほら、法には触れないものを使うわけだもんね。
そうですね。その、スポーツ大会の規定的には NG だけども、法律的には OK で個人で使用している人はいるみたいな。
だ趣味の世界では使ってる人もいるってことだよね。
そうですね。例えば、ボディービルダーとかでステロイドを使ってるみたいな話はザラにあるじゃないですか。
そうか。
だから、ああいう化け物マッチョみたいな人が重量上げとかに出てくるわけですよ。
これ、まあ、ただあれですよね。その、はい、何がすごいのかっていう、また、議論になりますよね。要はつまり、ある意味では、その、まあ、トレーニングもやりつつ、うん、さらに、こう、ケミカルの知識もあるみたいな。
そうだ。
ああ多分、研究熱心じゃないと、そのバランスであるとかさ、ね、量であるとかさ、そうね、あると思うんですよ、やっぱり。
うん、だからその、競技者本人とドクターのタッグですよね。
あ、そういうことだよね、
うん。
マッドサイエンティストもいるよっていうどっちのどっちの戦いなんだろうって気もするよね。
どっちが取った記録なんだろうって話になりかねない。
そうそうそうそう。そうそう。うん、
まあ、だから、そう、例えば、オリンピック出たことない人が陸上100メートルで1位取ったら、それはドクターの成果ですよ。
あ、そういうことか。そうだね。うん、そうだね。使ってない時と使ってる時のどんだけ差があるのかってことだもんね。
そうだね。あとはどれぐらいこれ本当に記録を狙える選手が参加してくれるのかですよね。
大体、過去、薬物疑惑があったやつが出てくるんでしょ？だって。
そうかもしんないね。
だって、あの、評判が落ちる、もう落ちないからっていう理由では正しいよね。まあ、あとは、どうなんですかね。危険とかね。もう当然怪我するとかもあるだろうし、ね。
そうなんだよ。だから、まあこれ以上芽が出ないと悟って引退をもう考えている選手とかが最後にここで一花咲かせるみたいなことはあるかもしれない。
ちょっとでもあれだね。もう競技がすべてさ、筋肉増強型のものに寄ってるもんね。
う
ん、
あ、そうだね。競泳、陸上、重量上げ。
ねえ。なんかもしかするとね、こういうの、うん、競技のバラエティの問題なんじゃないの？
ああ、なるほど。
つまり、活躍できなくなるっていうさ、その筋肉のもうそこだけで、っていう競技が多いと、こういうのになるじゃない、うん、だけどこれ、ドーピングしてもうまくいくかどうかわからない複雑性のある競技だと、こういう話にならないじゃん、多分。
そうだね。機械体操とか。
あれは、まあ、もちろん筋肉も重要だけど、どちらかというともうちょっとさ、
テクニックとかね。
テクニックだったりするかも。ね、信頼もね。やっぱちょっとあまりに原始的な方により、そういうの以外ももうちょっとあっていいのかもから、ハードルをもっと複雑にするとか。ハードルの高さ3つぐらい違うとかさ、なんかもう、あと上下するとかさ。
取り込みいただきました。ロックさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月22日、読売新聞。中国の警察を名乗って詐欺。山梨県警は21日、中国籍の男26歳を詐欺未遂容疑で現行犯逮捕しました。 県警が被害者と騙されたふり作戦を展開して逮捕につなげたということです。
おお。
発表によると、20歳代の男子大学生の電話に中国警察を名乗る人物から電話があり、あなた名義で多数の航空チケットが購入され、国際詐欺の犯人として調査している。この件で中国のおばあさんがショックで死亡し、保証金として1000万円が必要だ、などと告げられたということです。大学生は以前にも同様の電話があり、すでに現金200万円を振り込んでいたと言い、怪しいと感じ、署に相談したということです。その後、警察官になりすました男が大学生宅を訪れたため、県警に逮捕されたということです。
うん。
物を取りに来ただけだと容疑を否認しているということです。
ああ、そういうこと。
ショックしね。うん。人命がかかっているってことですよね。
もう死んじゃってたらもうしょうがないじゃん。
あ、どうですかね。死んだってことはまあそれだけ罪が重くなるぞっていうことですよね。うん、
なんでお金、まあお金を払うと確かになんか、ね、うまくやってくれそうっていうイメージがあるよね。
そう、だから中国警察だからどっちにも触れるなっていう可能性を感じますよね。
そういうことだ。すでに騙されてるんですけどね、200万。
そうなんですよ。同じような電話があってってことですから、その時にもおばあちゃんがショック死してたかもしれない。二人目だろ。
なんでだろうね、今回はなんでこう、これは怪しいと思ったのかな。
ああ、そんな何回もあるかっていうことですよね。
そこだけ冷静に。
うん。だって、例えばあなた名義で航空チケットが大量に購入されたっていうやつですから、うん、例えばその時にカード番号変えたりとかいろいろ対策はするじゃないですか。
そうだね。
そんなのにまたかよっていうこともあるでしょ
う。そうか、そうか。確かに。あとはなんかあれなのかな、なんか、はい、やっぱり2回目だからちょっとショックは和らぐ。最初におばあさん死んだって聞いた時は、あら、やばいってなるけど、ちょっと慣れっこになるとこがある。慣れてきたというか。
慣れんの早すぎだろ。
どうせまたおばあさん死んだんだろうみたいな。で、ちょっと冷静になって、まあ、警察に行ってみたということなのかな。
そんなに死なないと思うんですよっていう風に警察に行く方がまだわかるけどね。
ああ、そういうことか。まあでもね、まあ、統計をね、偽造するような国ですからね。
ああ。
そりゃ、まあ、それぐらい。
まあまあまあ、GDP すら怪しいですからね。うん、
まあでもこれはね、まあ捕まったからいいですけども。
そう、だから最近警察を名乗る詐欺、例えば警察が LINE 使ってみたいなのあるじゃないですか。
うん、あるね。
あれは日本だけじゃないぞってことですよね。
イタリア警察とかからかかってきそうだね。
ああ、ICPO のって可能性もなくはないです
よ、ね。そうそうそう。
そうだよ。中国警察は当然あるし、
うん、
なんなら FBI って可能性もね。
ああ、あるね。
うん。そうなっちゃったらもう分かんないから、もしかしたら FBI LINE 使うかもしんないじゃん、みたいな。
活用してくるかもしれない。確かに。
そうだ、FBI だったらテレグラム使ってもおかしくないかもとか思っちゃうよね。
だって、ね、そういうのに強いだろう。強いやつもいるだろうしね、FBI の中には。なんかあれだよね。
はい、
分析官のマイク渡辺だとか言いそうだもん。日系人出てきた、みたいな。
ああ。そうですよ。怪しい。だから、まあ、一番最初の取っかかりを潰すことですよね。プラスがついている番号からかかってきた警察を名乗る電話は全部ワン切りでいい。
そうだね。
そこを徹底するしかないですね。
うん、で、なんかあれなんだよ、やっぱり。こう、明確にそういうのを止める、なんかね、携帯なり、まあ、スマホでもいろいろあるけど、対話してるけどさ、なんか弱いじゃない。
あれですよ、NTT だと国際電話ストップしてくださいっていうのは申請すればできるらしいですね。
おぉ、そうなんだ。
うん、
いや、なんか一回受けてもらいたいんだよね、その。どこか経由して、こういうの来てますよとかさ。
あ、交換手が。
そう。
昔みたいに交換手がいればいいんだ。
そういうこと。
うん。間に繋いでくれると。
うん。
だからそれはね、だから携帯電話の番号を契約するときにそういうサービスがあればいいわけですよね。
そう。
うん。前から言ってるけど、その、AI で最初ちょっと電話繋ぐかどうか判断してくれるサービスですよね。
それは重要だよね。
今後ますます重要。うん、では続いて、不審者の方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月20日、愛媛県、午後3時50分頃。30代から50代ぐらいの男が、下校途中の児童に対し、大人を舐めんなと声をかけて、頭突きをしてきた、ということです。
危ないだろ、それは。
大人アタック。
うん。技が子供なんだけどね。
頭突きね。とっさに出ないよね。
そうだね。
うん。だからまあ計画性があると言えるんじゃないか。あ、そうか。だから大人だからやるんだ。頭突き。
おー、そうか。
子供はパンチとか投げるとかやるじゃないですか。
まあ、そこは分かってるから、そんなものではなく頭突きだと。
そうです。うん、一番硬いのはここだと。
なるほど。でも、うん、なんかやったんですかね、でも最初に。
あ、そうか。児童がなんか大人をからかうようなことがあって、怒って舐めんなっていうコースはあり得るよね。
じゃないといきなり頭突きの人ってのが。
ないですよね。だから男の子が通報したのか親御さんが通報したのかは知らないけど、子供が自分の都合の悪いことを喋ってるとは思えないもんね。
もしね、あればね。
そうそうそう。なんか容姿をなじるような歌を歌っていたみたいなことがあり得るじゃないですか。
ああ、ありえ、ありがち、う
ん。それを子供は保身のために絶対言わないもん。ずる賢いから。
まあ、どうせイガグリ頭のとか言ってただろ。このゴマシオ頭がとか。
ああ。5月31日、大阪、午後6時28分頃、住宅で男性による不審な訪問が発生したということです。男が住宅を訪れて、住之江警察です。見回り代金3万円出してください。などと言ってきたということです。おー、いつの間にか警察サービスは有料になったんだ。
見回りサービス、
見回り代金ですよね。ちょっと特別なサービスですよね。
あ、あれだ。ベーシックのやつは無料なんだけど。
そうそうそう。
プレミアムサービスがありましてと。
ちょっと茶化をちらつかせて歩きますね。
防犯ね。威圧できるから能力高いですよ、ところの方が。
あ、そうだね。いつもよりもマッチョなやつが回りますみたいな。
そういうことだね。
そういうのがいろいろあるんでしょうね。うん、
ここまでストレートに来られるとね。
だから、ね、その、警察ですよっていう詐欺電話が、こんだけ幅を利かせてるので、こういうのもいけるんじゃないかと。
そうだね。
うん。そんなことないですよっていうのをちゃんとね、告知していかないといけない。
いや、本当にすごいね。やっぱりこのあたりが信じられなくなるのは、本当困りますね。
5月31日、愛知県、午前1時30分頃。中年男性が全裸で体に紐を巻きつけて立っているのが目撃されたということです。
まあ、それはね、縛ってもらったんでしょうよ。
紐を巻きつけている。まあね、縄で縛られているとかだったらもうちょっとそういう風に書くと思うんだよね。
ああ、紐。
紐でしょ？
新聞まとめたりするような白い。
そうだね。うん。ビニールテープっていう感じなんじゃないか朝縄とかじゃないでしょ。
まあ、そうね。それはだから手近にあったこれでっていうことかもしんないけど。
ああ、まあそうね。役割果たせば何でもいいっていうことでもあるかもしれない。
紐ですか。
ねえ。まあ、紐パンとかあるしっていう。
まあね。
うん。ただまあ、紐パンで男性器は隠せないですよね。
何重にも何重にも紐。
ああ、ブツをぐるぐる巻きにするって形で。
うん。で、あったら別に、いけなくはないけどね。
血流は止まるけど隠せるよね。
紐で、すべてのさ、パーツを隠せれば別にいいんだもん。ほぼ洋服ってことですから、
ね。ああ、そう、だから、それ繊維ってことですよね。うん。
紐パンってそういうことじゃないんだけどってこと。紐でパンツの形をかたどっているっていうことじゃないんだよ、ことは。
なあ。
勘違いかもしれない、
ね。パピルス的なやつね。
そう。まあ、おそらく、原始時代のパンツはこうだったかもしれないっていう、ね。
というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい。
今週はいかがでしたか？
ドーピング OK 何でもありスポーツ大会が、
あ、
トランプなんでしたっけ？大統領の、
あ、ジュニアの資金で、
もうめちゃくちゃですけれども、まあね、もうちょっとさ、あれでもいいよね。
はい。
頭使う方でもできなくはないよ。
お、ということは？
いや、なんか今までってそのオリンピックとか体使うやつは結構こう薬物検査とか多いけど、
うん、
チェスとかさ、
あ、
これあんま薬物検査してるとは思えないんだよね。
薬物検査はね、してないけど、まあ尻にバイブでカンニングをしてた疑惑のチェスはいたね。
ね、あるから。完全に目が行っていますみたいなさ、うん、集中力がものすごいみたいなことだ。あってもおかしくないじゃん。
そうだね。同じような法律では認められていて個人で使用できるスマートドラッグみたいなのいっぱいあるもんね。
その組み合わせによってはさ、
うん、どうなんだろう。本当に効くのかな。
クイズ王がなんとみたいな。まあ こういうのはだからそういう意味ではある程度効果があると思ってるからそういうテストなんでダメですよって言ってるわけだもんね。
そうですね。
オリンピックとかで。うん。だけど、だから逆に言うとさ、そういう縛りのないさ、高校の運動会とかのが実は記録が伸びてたの。うん、実は知る人ぞ知る。世界記録保持者は。
ああ。そうだよね。だから、その正式にタイム測ったりとか、審判がいたりしないからね。
早えな、あいつ。
そうそうそう。おー、すげえ、でも盛り上がって終わっちゃってるけどもっていう。
実は、そう。ね。
そうですよ。
栃木の県立高校とかいるかもしれないね。
そうですよ。体育祭でタイム測ってないもんね。
そうそう。
うん。
だ案外ね、そう、そういうのは分かんないですからね。ちゃんと全員が出て測ってるわけじゃないから、100メーターは。
そうなんです。まあまあまあ、公式大会でないと世界記録にならないとか、いろいろあるだろうからね。
そうそう。
その、
いや、まあだから幻の8秒台があるかもしれない。
ある可能性はあるよ。
そうそう。
うん。もしかしたら、山奥で狩りをするために足がすごい速い青年が暮らしてるけども、誰もそれを知らないみたいな。
あるね。未開の地にいるとかね。
そういうことですよ。だってあれでしょ？エチオピアとかそういう理由でマラソン速いわけじゃん。
そうだ。
うん、あれ自然と鉱山トレーニングになってるからみたいな理由ですよね。
で、多分あの人たちが来る前は知らなかったわけですよね、多分。
そうですね。
は、来たら世界記録とかだからさ、やっぱいるんですよ、まだまだ、他にも。うん。
そっちの方がロマンがあるから、会ってほしいんですよね。
そうだね。だから、早いんだけど、ただし、その、狩りの時じゃないと早く走れないとかいるかもしれない。
ああ、そうですよ。生き死にかかってないとね。
後ろから虎を放つとみたいな。そういう8秒台が出るんですよ、と。
確かにそれドーピングにも引っかかんないし、合法だわ。
体の、そうなんですか、潜在能力を出せるか出せないかみたいな。
そうだね、うん。だから、上野動物公園主催。うん、第何十何回東京オリンピックって形にしておけばね。
そう。だから何すか、牛追い祭り的なさ。
あそうだね。うん。スペインとかでやればいいんだ。
スペインとかでやれば、実は世界記録出てるかもしんない。
そうですよ。
うん。
確かにそうだわ。だから、チーターが追っかけてきますとか、下からワニが襲ってくるから、早く登らなきゃいけないとか。
そうそう。
うん。そっちの方で追い詰めるのは全然ありですよね。
本来人間はそうやって限界を超えてきたっていう方だからね。
いろいろ工夫をしてきたわけですもんね。まあでもそれを体の外側に対して我々は工夫をして乗り切ってきたわけだけども、そうじゃなくて肉体だけで勝負するのはスポーツですから。
そうだね。
うん。本来の意味でスーパーマンですよね。
そうそう。
うん。じゃあやっぱり競泳のプールにもピラニアを放して。
そう。
うん。
異常に早いね。
そういう方面でやってみてほしい。もうドーピングとか古いよって話ですよ、
ね。もう人間の可能性にかける方のね。
そうだ。
最近の流れですと。
そう。だから、正しく、マン VS ワイルドっていう形で。
そうだね。
やっていこう。うん、そうだから、巨大な動物園兼運動場を整備するのにお金を使ってほしいよね。
そうね。
うん。
アトラクション。してもいいだろうし。
そうですね。サスケのプールにはワニがいっぱいいてほしいじゃない。うん。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。